ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、今回もズバリテーマからお伺いしていこうかなと思いますけども、今日は自分の寿命は自分で決めるっていうタイトルを頂戴しております、はい、
はい、
大丈夫なんですか、はい、これ200まで生きようと思ったら200まで大丈夫ですか。
はい、はい、自分で決めたら
決めたら、はい、
決めたら
決めたらいけるかもしれない、はいはい、ってことはこれ先生、はい、心の持ちようとかそういうことですか。どうなんでしょう、健康であればってことなんでしょうかね。
そうですね、まあすべてなんですけれども、大体その今のその今日本のね、はい、平均寿命っていうところからいきますと、はい、男性が81歳で女性が87歳ぐらいなんですね。
おお、はいはいはい、うん、
ただ私が言いたいのは、健康寿命をどう何歳まで持ってくるか、この平均値っていうのが、まあ、22年調べなんですけど、男性は72歳、女性は75歳。
健康年齢っていうのはあれですよね、はい、自分の気持ちも体も動ける状態、しっかりしてるっていうことが健康年齢。
はい、健康寿命ですね。
あ、健康寿命か。はい。
うん、そうなんです。で、男性はこの差を考えると9年間、女性は12年間も健康寿命と平均寿命の差があるんですね。
おお、その間ですね。まあ、辛いのは。
そう、
うん。
これを短くしなきゃダメですよね。
その通りですよね。自身だって幸せじゃないだろうし、まあ、周りのことあんまり言うのも良くないですけど、それをケアするご家族、周りもね、大変って言えば大変ですよね。はい、ご自身が分かってらっしゃらないんですからね。
はい。で、簡単な機械なんですけど、AGE って前ちょっとお話ししたかもしれないんですけれども、
はい、
体の中に、まあ、いらないタンパク質がこう変性してしまって、血管を硬くしてるみたいなのが、検査できるものがあるんですけれども、
はい、
はい。はい。終末糖化産物ってお話ししたかもしれないんですけど、AGE の機械にピュッて手を乗せると、
はい、
あなたの健康寿命っていうのが出てくるんですよ。
ドキ。
ドキ。
分かっちゃうんですね。はい。
分かっちゃうんです。
はい。
はい。その AGE の値は、まあ、一応、変わらない。それ以上悪くはなるけど、良くはならないと言われていて。
じゃあもうなんか宣告を受けるようなもんですね。ちょっと怖いですね、やっぱりね。
そう。
うん。
ちょっとドキドキするんですけど、まあ、安心してください。リンパとかね、キレーションとかね。うん、そういうもので、はい、どんどん、その AGE の健康寿命が若返っている方は私の周りにはたくさんいらっしゃるので。
あ、そっか。その検査した時点でのっていうことですから、うん、これからちょっといい方向に振っていくことはできるわけですもんね。
そう。うん、そう、頑張りたい人は、ぜひお声掛けください。
はい。はい、
で、変わっていくんですが、はい、その数値を見たときに、やっぱり自分が、じゃあ、ね、あと何年どうなるのかっていうところを見ていけるじゃないですか。
はい。
うん。というところで、よくね、
うん、
寿命はどうなるのかなとかって言われるじゃないですか。
はい。気になりますよね、本人も。
はい。
はい。
ズッピーさんはどんな感じがいいかなと思います？亡くなるときとかって。
いや、それはね、それは、考えない年でもないですけれども、やっぱり思うのは、やっぱ頭もしっかりしていて、だから自分がわからなくなった状態をもう絶対に避けたいので、うん、自分で判断ができるうちに死にたいと思いますね。
うん、そうですよね。
はい、
そうなんです。
はい、うん、
でよくお客様とかでも、先生、私、ピンピンコロリで死にたいんですって言われるんですよ。
はい、はい。
私、ピンピンコロリでいいんですかって、明日死んだってことですよって。
おー、まあね、そうですね。うん、うん。
うん、そうなんです。だから、ピンピンコロリは、あんまり良くないんじゃないかなと思っていて。
うん。
はい。ということは、どうするかっていうと、
はい、
その健康寿命と、本当のその死が すごい近ければいいわけですよね。
うん、確かに。はい。
うん。なので、健康寿命を生き切るっていう、このワードが、すごく大事だと思うんです。そう決めるってことです。はい。なので、すごく重い言葉に感じるし、かなりの、なんかもう立志立命かっていうぐらい、決心がないと、健康寿命を私生き切るんですって言い切れない人がほとんどだと思うんですね。
はい。確かにそうですね。はい、うん、はい。まあ、そうね、本当にわからないじゃないですか。本当、実は、まあよく言われますけど、明日交通事故に遭って死んじゃうかもしれないとか、うん、で、もしくはね、そう思ってたって、自分がこう、地方になって、自分のことが分かんなくなって、介護にずっと頼って、20年間病院で過ごしたとか、どうしようもないことなんですよね、もう分かんなくなっちゃったら。そうなんですね。だから、そういう面では、まあ、その自分の意識がしっかりしてるうちのピンピンコロリっていうのが、周りにも迷惑かけないし、いいなって思うんでしょうけども、これが、まあ、交通事故で明日死ぬのは嫌ですから、そうするとやっぱり、ね、自分の持っている、寿命、健康寿命の中を生き切ろうっていう考えは、大切ですもんね、これね。
はい。で、私はそれにもう一つ枷をつけてまして、自分の目標は、健康寿命を生き切って、残り3ヶ月介護を見てくれる人がいるなら、3ヶ月介護させてあげてくださいと。そういう死に方を自分がするということを目標に持ってほしいと思ってるんですね。
なるほど。逆に介護される、そして介護する3ヶ月の時間を作りなさいってこと。
そう。はい、させてあげる。してくれる人がいるのであれば、もうさせてあげるということです。それを3ヶ月間にするってことです。はい。
これは、
それは、
どちらにも経験してほしいっていう理由はどういうことでしょう。
はい。もちろん介護、訪問介護を通して、長い、介護は、やっぱり家族を疲弊させていきますし、やってあげたいっていう気持ちも時々自分の人生のね、邪魔になるような気がしたりとか、自分の体力が失われていくと、大事な両親のことも考えられないような状態になってくるわけじゃないですか。
ですよね。
で、はい。なんかこう仕事をしながらだと辞めなきゃいけなかったりとか、はい。なので、お金の方もね、大変になってきたりとかっていうふうに、苦しい状態にならないように、がベストだと。そして、私4人の、両親をね、ちょうど、看取ったばかりなんですね。もうこれで全員、本当に計画通り、介護福祉士になってよかったなって思うんですけど、はい、4人看取りました。
はい。
で、はい、これでやっぱり思ったことは、またさらに、介護をさせてもらえた、環境に自分がいてよかったなと。一人亡くなるたびに人生が変わっていくんですね、私の。
そうですね。まあ、私事で恐縮なんですけど、私も今年母を亡くしまして、これがまたね、ピンピンコロリだったんですよ。突然倒れても、
そのまま
ってことだったんですね。で、逆にそこで思うのは、もう、もうちょっと面倒をちゃんと見てあげたかったなっていう後悔は、まあ、後悔してもしょうがないことなんですけども、だから例えばね、息子が母親の面倒を、まあ、付きっきりとは言わなくとも3ヶ月なり数ヶ月ちゃんと見てあげたよっていうその期間があれば、なんか僕の中でも納得して見とったって思えたのかもしれないんだけども、ただ親戚中周りはピンピンコロリで一番いいし、もう亡くなり方をしたわけよって言って、まあ肩を押し、ね、背中を押してくれるんだけど、まあね、残された方としてはちゃんと介護したぞ、看取ったぞ、ありがとうねって、そのなる時間が欲しかったなっていうね。
はい。そう、まさにそのことなんです。いきなり、倒れる、自己的なものじゃなくて、まあね、あと突然倒れてしまう病気もありますので、亡くなることもありますけれども、もし、その病気を回避できるのであれば、 血管系だったら、血管に気をつけていけば、血管でね、切れて倒れて亡くなるとか、心臓に気をつけていれば、心臓で亡くなることも少なくなるわけじゃないですか。
はい。
はい。なので、ずっと生活習慣であるとか、そういったものを、もう本当に若い時から自分で気をつけながら、健康寿命というものをなるべく長く伸ばして、そして最後3ヶ月間だけ介護して、ありがとうねって、で、ありがとうって言ってもらって、そして、あ、私たち、僕とか私、親の面倒見れたっていう、そのなんか感謝の気持ちと、どんなことやっても後悔は残るんですけど、
は
でも、私は嬉しく、目をくれたなって、よかったなって思える、その充足感、それと感謝の気持ちっていうのがものすごく溢れてくるんですね、介護をすると。
なるほどね。
うん。はい。そういう人を
あり
た
が
くさん見てきて、
とう。
残りの3ヶ月間、介護させてあげられる状態まで自分がぐーっと健康寿命を伸ばして、で、ああ、3ヶ月、なったら、あ、倒れちゃって、ちょっとトイレについてきてとか、病院についてきてとか、なんか、そういう状態に持ち込むって、なかなか難しいことなんですよ。
そうだよね。本当に人の
はい。
命ですから、言
は
わ
い。
れる通りにはいかないわけですよね。
はい。
わかりました。ただね、そのためにヒントとなるのが、今日長谷川先生がおっしゃった、AGE というこの健康寿命を知ることのできる、ね、目
は
安と
い。
なるものがあるので、それを目
は
安
い。
としておけば、なんか人生設計も立てられるじゃないですか。ね。
そうなんです。だったとして、そして同時にね、前お話しした毛細血管とかを見て、ああ、この血管だからね、みたいな。じゃあ、こう気をつけていきましょうとか、何食べてますかとか、リンパどうですかっていうところで、やっぱり早くからその状態を計画していくっていうことをたくさんの方に知っていただきたいなと。別に私のサロンに来るとかではなくて構わないんですが、知ってさえいればできることたくさんありますので、そこでいろいろこの先もお伝えしていきたいなと思っております。
ありがとうございますね。よろしかったら番組の説明文の中で長谷川先生にもアクセスをしてみてください。わかりました。ちょっと病院に行くのが健康診断が怖いとかね、いう方いっぱいいらっしゃいますけども、自分の寿命、健康寿命を知るのも怖い とは思いますが ある程度はね、目安として、あ、こういうことなんだなぐらいのきっかけになればと思いますね。確かに。
そうですね。AGE を、ね、測ってくださるところは、なかなか、一般の保険診療のところではないので、
ああ、そう
ね、
なん
あ
でする ね。
ところがあったら、はい、ぜひ、行かれたらよろしいんじゃないでしょうか、一回は。
そうですね。
は
わ
い。
かりました。ちょっとは計画的に生きてみましょうか。
そうですね。はい。
ありがとうございました。今日はなんかね、こう人間の尊厳に関わるようなお話もいっぱい出てまいりましたけども、長谷川先生、次回もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。